主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第113回目になりますね。
113。
さあ、水月さんはこう
何
お祓いとか、
お祓い、
うん、とか厄除けとか、
うん、
ちゃんとやるタイプですよ。
しないですね。
しないですか、
うん、
あの僕もね、今年はねちょっとそういうのやった方がいいんじゃないっていう年なんですよ。
ああ、そうですか。
で、
うーん、
あのもうね、もうすぐそれもピークも終わるんですが、年末になってきますからね。
されたの？
いや、しなかったんです。
してへんのか。
で、こうちょっと今年は災いが続いてまして、やっぱしとけよかったのかな、お守りぐらいは買ったんですけど、ちゃんとしとけよかったのかなってちょっと反省をしておりまして、このね夏ぐらいから、
はい、
足の裏にね、
は
あ、魚の目が3つもできていたんですよ。
魚の目、
はあ、うん、もう痛いったらあらしないのよ。
ささやかな不幸ですね、
うん、で、もうだんだん歩き方がその痛いのをカバーして変な歩き方をすると、
ね、はあ、
足がすごく疲れやすくなって歩くのがしんどかったんです。で、もうこれちょっといかんと思ってですね、
うん、
薬局に行って魚の目パッドみたいな、
あ、取れるってやつ、
取れるやつ、
はいはいはい、
買って、
はあ、
取れたんです
よ。あ、そう、よかったじゃん。
綺麗に、
へ
え、1個すごいね、角質みたいなのがもうとっても分厚い皮のとこで、
うん、
5ミリぐらいの皮がベロンってめくれて、
うん、
芯も取れて、
あ、そう、それで良くなる。
良くなりました。
あ、そうですか。
全然痛くなくって、歩けるって幸せね。
まあもちろんね。
ね、まあ、ちゃんと足きれいにしとけよって話なんですけど、
うん、
ね、やっぱりそういうのもちゃんとまめにちゃんと神様にお願いしておかないといけないのかなと。
気のもんでしょう。
まあね、で。で、あの役なんかもその今の現代人と昔と違うからね、年代がずれてるとも言いますけど ね、この
ライフサイクルが違うし、
で僕の友達は絶対やるのよ。
ああ、そう、まあ、そういう人いるね。
あの彼幼い時にお父さん亡くしてるんだけど、
ああ、
お父さんがね厄年の時に、お父さんが厄年の時に亡くなった。
ああ、そう、
だからすごい信心深いですね、その辺。私はもういい加減ですけどね。
信心深いわけじゃないんでしょ。要するにそういう験担ぎだけでしょ。別にその熱心な信者とかではなくて。
ああ、まあそうだね。
ああ、まあ、はい。
さあ、国勢調査でね、あ、おもれき国勢調査で、
うん、
1位を取った愛知県。
愛知。
ね、で、本来でしたらね、2回愛知県特集をやるって言ってたんですが、
やったじゃん。
もう一回、
ああ、
もう一回やりたい。
いいよ、いいじゃん。
ということで、
大盤振る舞い、
はい、大盤振る舞い、アーチ系特集第3弾を、やります。ところでマジな国勢調査やりました？
やった、やった、ネットで
やった。ネットでやりました。
もちろん、
はい、おかしくなかったです。
全然
なんか国なんかさ、何月何日から 何月何日まで働いた時間を答えなさいって。
そんなんあったっけ。
あ、なかった。どれぐらい働きましたって。
時間、
うん、
時間なんかあったっけ。
なんか働きましたかみたいな、
場所とかはあったけど、
なんかあれ、これ日付おかしくない、ちょっと誰もなんかクレーム上がってなくて、ネット見ててもまあいいやと思って書いといたんですけど、
うん、あ、その日付おかしかった。
うん、だってなんかそのネットでは答えられないような未来系の質問だったから、
あ、
なんかおかしくないって。
未来系、
なんかだから9月20何日から9月20何日までの間でどれぐらいこう働きましたかみたいな質問があって、
それを8月に答えるみたいな感じ。
そうそうそうそうそう
それまずいパターンじゃない。 勝手に早めて地元でやっちゃったという、
うん、まあスケジュール帳を見て仕事は決まってたから、まあ、これでいいやって思って一人なんだけど、うん、あれとか思ったんだけど、まあ、聞くのもめんどくさいしと思って、
あ、
うん、はい、こんないい加減な国民です。さあ、今日は愛知県特集第3弾なんですが、
何をします
か。愛知県から、歴史に名を残すような有名な武将ってのがたくさんいるんですよ。
まあ多いね。
まあ戦国時代はね、尾張が特に多いんですが、いわゆる尾張出身の尾張武士、
うん、
三河出身の三河武士、
うん、
というような呼び名でですね、いるわけですね。まあ尾張出身の武士も特に戦国時代ですね、
うん、
たくさん出ました。もう有名な戦国武将、戦国大名ですよね、
うん、
柴田勝家とか、大久保忠世、加藤清正、
うん、
山内和豊、
うん、
蜂須賀正勝、
うん、
蜂須賀小六さんですよね、
小六だね、
ね、福島正則、
うん、
前田利家、
うん、
増田長盛、長塚正家、丹羽長秀、佐々成政、佐久間正盛、森政、
森政、
池田輝政、
うん、
生駒近政、
うん、
浅野長政、堀尾義治、
うん、
溝口秀勝、
うん、
などなど、います。でもですね、この尾張のこう武士よりですね、この江戸時代になってくると、
うん、
三河出身の武士が、日本中にこう配置されてくるんですよ。
まあ譜代大名ね。
はい。で、その辺をちょっと紹介したいなと。
うん、
たくさんいるんですが、うん、秀吉の、ごめんなさい、家康の家臣たちですよね。
うん、
が、全国に散らばって、江戸時代大名として各地を治めていくんですよ。
そうね。
で、ちょっとね、名字だけちょっと紹介しようかなと。
名字？
うん。
うん、
で、ほら、松平さんは、まあ、徳川の一族だけど、
うん、
全国各地に松平家って、
まあ、
置かれるじゃん。
松平家もいろいろあるけど、16松平、16個ある。
なんで、こう、いろいろあるんで、ちょっと名字だけ、ちょっとピックアップして、
うん、
ちょっと紹介しようかなと思います。
どうぞ。
まず一つ目、酒井家。
ああ、酒井ね。
大体これ山形の方で、こう藩主を務めた家が多いのかな。
酒井
さん、うん、
ああ庄内藩なんですね。海側の方ですね、山形で。
はい、
うん、
続いて水野家水野も譜代大名
いっぱいあるね、水野も。
次、米津、
うん、
山形なんかで見られますが、
うん、
あと安倍家
ね、
安藤家、内藤、
うん、
板倉、
うん、
本田、
そうやね、
榊原、
そうですね、
牧野、
はい、
井上、
はい、
石川、
うん、
土井家、山口、
はい、
戸田、
うん、
大久保、
うん、
鳥居、
うん、
大河内、
まあこれも松平ですけどね。
あ、大河内も。
大河内松平。うん、
板倉。久世
ね。うん、
はい。林
ああ、城代藩。
加納。
加納家。
森川。
うん。
大岡。
うん。
小笠原家。内藤って言ったっけ？内藤言ったよ。西尾家
ね。
長井。
青山ね。
本庄家。成瀬。
うん。
三宅。
ああ、田原ね。
稲垣。
稲垣、はあ、あ稲垣家ね。あ
増山。
増山、
うん、長島藩、加藤。
加藤家、
滋賀のあたりで。
ああ、水口ね、はいはいはい。
渡辺、大阪で渡辺、
うん、
上村
家ね、うん、
安藤
さん、
はい、
うん、
奥平
ね、中津だな。
あと熊本の方、細川
家は三河か。
はい、この名字で、各地でこう大お殿様やってたのは、
うん、
三河出身のお殿様と思われます、
うん
うん、これやっぱり何、徳川家美紀なの。
細川以外全部譜代じゃないの、今言ったの。
譜代大名だから家臣、
元家臣と、はい、まあ、もう松平一族だし。
松平もこう、ね、各地で治めてて、松平ってこれ、うん、徳川家の親戚筋なの。
連席ですね、うん、
徳川っては名乗れないんだ。
徳川はそうだね、御三家と御三家の分家ぐらいしかないね。
あ、御三家と御三教ぐらいで、あとの徳川の親戚は松平
原則、うん、
それは何、分家が松平さん。
いや、だいっぱいありますよ。だからなんだよ、お代の方の実家とか、
はいはいはい、
家康の何世代も前に別れた家とか。
ああ、はいはいはいはい、うん、そうすると徳川の将軍様の姫君が何とか家へ嫁いでも別に
それは違うね。それはまあ、あの姿勢って言って、ほら近しい人には名字をあげたりして、
うん、
でまあね、大きな島津家とかでも大きな殿様なんかは、まあ、松平って名乗ってもいいよとか言われるけど、それはあくまで名字をもらうだけで、
あ、
うん、松平を名乗ってるのは一応徳川家の。
なるほど、
うん、
これね、幕末のデータなんですが、全体のね、江戸時代ですね、約7割の大名が愛知ゆかりで、ちょっと、特に三河の武士が多いんですね。で、この安倍さんって言っても、あっちにも安倍さん、こっちにも安倍さんの一族が、
いや、いっぱいいますからね。
いるので、ちょっと名字だけで紹介すると、うん、こんだけで、そうすると、こう、水野さんって聞くと、あ、水野忠邦のお
家だ
とか、
うん、
小笠原さんっていうのを聞くよな。
幕末にね、老中とかありますね。
石川さんなんてあんまり知らないな。
石川家も石川一政って
。ああ、戦国の
家康の家臣。
なるほどね。堀田もそうですよね。
堀田家はそうですね。堀田家は譜代の名門ですね。
土井さんも酒井さんも。
そうそう、土井利勝とかね。
米津さんって誰ですよ。
米津家も結構、まあ、マイナーな譜代でね、いますね。旗本とかにもたくさんいますけど。
安倍さんも聞いたことある。
安倍家はね、安倍正親とか老中。
老中でね、幕末でもね、
う
ん。
そうそうそう。
榊原さんはあの戦国の徳川四天王の。
ああ、そうですね。
一、
うん、
人よね。
そうそうそう。
井上さんは？
井上家ってね。
井上は幕末の頃、これどこですか？下妻ですか？
どこにある？
茨城県。
茨城。あ、ほんまやね。ああ、関東の譜代の小藩ね、一番なんか目立たないよね。
でも井上さんだって、これどこだろう、この辺。岡崎とか出身が、あ、これ違うわ、土井さんだ。
井上家、本当だね、どこだろう。井上家、井上出身ね、わかんないね。
ちょっとわかんない。山口さんなんかもあんまり聞かないけど。
ああ、山口家ってあるね。牛久ね。
鳥居さんもなんか昔からいる名前だね、徳川の。
鳥居家はそうですよ。うん、
板倉さんとか、あのなんか京都書士大の
そうそうそうそう
イメージがある
板倉勝成氏へ、これも幕末の老中、
板倉勝成をそうだ ね、
うん、
鳴瀬家ってこの間やった犬山城、
鳴瀬はそうですよ、つけがあるもん
ね、
うん、
すごいですね。こう愛知県内の、まあ、武家出身でちょっとさっき紹介した名前の他にですね、
うん、
菅沼、
菅沼もまあ松平ですね、
あ、
うん、菅沼松平、うん、
西郷、
西郷家、西郷家も尾張藩の家老かな、じゃあ紀州藩か、
へえ、うん、なんか高森しか薩摩にしかイメージがない、
ああ、西郷ほら結構会津藩の家老もほら、
ああそうだ、
西郷頼む、
そうだ、うん、そうだ、
西郷家は結構徳川ゆかりの名字ですよ、
そうです、
ね、大名こそいないけど、
高力って高い力、
高力、
高力
氏、うん、高力も旗本しかいないね、
ああ、キラ、
キラはあのキラ、
高付けでね、
うん、
一色、
一色氏、うん、
うん、久松、
久松もまあ松平ですね、愛媛県松山藩とか久松松平ですね、久松の、
久松海田の久松だろ、
久松海田、そうです、
ね、ああ愛知出身だよね、
あ、そうなん、
そう、
へえ、すごい、じゃあ松平家の人なの、
関係なのかな、高木、
あ、高木家のね、うん、譜代のうちですね、
はあ、く、久世は、く、
久世もほらあれも幕末の久世正親、
なんかね聞いたことあるね、
久世家も
二期、
二期、
二王さんの樹木の木、
ああ二期家、あんまり聞かないな、
このなんか大名になったとこもあれば、まあ ならずに、
まあせやね、旗本ぐらいしかない家もあるね、
ああすごいね、こうやっぱりこう家康ゆかりの、あのその時からの、
いやー、はい、それは勝ち馬に乗ったらすごいね、300年続くんですよ、
こうやって取り上げられやすいというメリットがあって、
うん、
であとその尾張の方だと、あのこれも信長秀吉の時代にあちこちに振られていくのもこうたくさん、
戸様、今度はまた戸様ばっかりだね、尾張出身は、
ちなみにじゃあ尾張出身ね、織田、
うん、
これ山形、織
田家はそうね、天道藩、
はっちりなの、
2つあるでしょ、織田家は天道藩と兵庫県かな、貝原か、
へえ、あ、本当はありますね、
うん、奈良にもあったかな、
うん、織田はですね、あと庭、
庭
家、二本松、庭、
うん、
村松の堀、
新潟ですね、
字が潰れて見えない、椎谷、椎谷の
堀、ああ、はいはい、新潟ですね、
溝口、
柴田藩か、
堀田、堀田、
ああ堀田かな、堀田、うん、これはでもあれかな、
前田家、群馬で前田家、
ああそうそうそう、
で利家の
関係、分家かなんかでしょ、
で加賀とかあっちの方があるね、
それが本家ですね、
あと三重の方だと土方、
うん、土方も譜代でしょ、
でもう出身が愛知、尾張の方なんだね、
うん、
で京都は小出、
ああ園部藩とかね、マイナーですね、小出家、
知らないね、奈良に織田とか森、
あ、
森ってあのあれ森大河じゃない違う、なんだっけ、
ん、
南丸の、
ああ、そうでしょう、
家森家、
うん、森家、赤穂藩とかじゃ、あの浅野家の後って確か森家が入るでしょ
う、あ、そうなんですか、はい、鳥取の方行くと、鳥取とか中国地方行くと
池田、ね、池田家ばっかりですね、
うじゃうじゃ池田家、木下家、
うん、木下はあれ
豊臣、
あれのなんだっけ、 ねねの実家のお家でしょ。
ああ、じゃあ浅野家は？
浅野は長政のお家、広島と。
浅野長政、はい、浅井長政じゃなくて。
あ、違う違う、浅野。
浅野。
浅
野。浅野もこれ豊臣の親戚数じゃないの？違うの？
親戚かな。
違ったっけ？
だ、あの浅野匠の神の
本家
が広島、はいはいはい、あそこも広島の分家だから。
ああそう、
広島の浅野家が本家でしょ。
はいはいはいはいはいはい、うん、徳島に八須賀、
八須賀家、
高知は山内、
山内、
大分も木下、
これもまあさっきのあれですね、肘と足盛りか。
だからこの尾張の方も秀吉、信長秀吉の後、
うん、
まあ家康についた人たちで、
まあそうやね、
特に嫌われず、
もともとそうやね、豊臣織田に仕えてて、まあ、領地もらって、その後うまいこと乗り切れた人ですね。
だよね、前もやったよね、うん、乗り切れた家とかね、うん、だからこう福島正則とか加藤清正なんかは
幕末には消えてます ね、
うん、潰されちゃうんだからね、うん、でやっぱこう出身地的に、じゃあそうするとさ、あの江戸出身って関東出身で、
ああ
こう徳川家にこう使える譜代のその方は少ないの？
関東出身、家康が関東に入、ああ江戸に入府してから家臣になった人、ああどうだろうね、北条家とかも一応あるけどね、大名で、
はいはいはい、
関東、大名になった家ってあんまりないんじゃない？
あれ星田さんは、
星名家はまあまあそうですね、星名家はもともと関東の武士ですけど、まあそこも家が途絶えて、なんだっけ、秀忠の子供星名正幸が養子で入ってるから、
あ、
まあ、まあ亀は残ったって感じね。でそれが会津藩でしょ。
ああはは、うん、乗っ取っちゃった、乗っ取っちゃった、
乗っ取ったね。いや名門、星名家はだから源氏の名門なんで、名前は残さないといけないから。
星名、そうなの？
星名家は
源氏なの？
そうです、源氏の有名の名門のうち
で。へえ、ね、全国に散らばる。だからさ、このまんま幕末迎えて、
うん、
この国出身のお殿様っていうのはルーツをたどると、うん、多くが尾張、尾張じゃない、三河、
三河尾張、うん、
が多いんだよね、全国的に。
これ以外って、まあ、ほぼ大体あと土着の大名ばっかりなんじゃない？
あ、
そこで生まれて、そこ戦国時代頑張った家とかばっかりじゃないですか。
ね、そのずっと昔に戦国時代からあった家で、そうそうそう、幕末までも国替えもされず続いた家ってほとんどないって話したもんね、うん、そうね、結構
7割
多いよね、こんだけ、うん、家康様の力って続くんだね。
いやーね、前のなんだっけ、今のタイガーは何でしたっけ、
花もゆ、
花もゆの話じゃないけど、やっぱり生まれた場所と時代っていうのがいかに大事かというのが、
すごいよね。そうだよね、こう大張の下っ端のペーペーでも、
で
私今の花もゆでもそうだよね、あんな小汚い人たちが明治新政府になったら、
県令だ、なんとか大臣だ、
そうだよね、
八須賀五六なんか泥棒とかやってたのに国持ち大名ですよ。
花もゆでもあのね、大沢たかおさん、
そうそうそう、
百姓みたいな姿になってやってても、木戸さんがわざわざ会いに来て、
結局コネですよ。
やっぱね、徳川幕府から見たら三河のものは信じられるみたいな、
まあまだ一緒にね階段上がってきた人たちだから、まあそうだよね、うん、
これってどうなんだろうね、こう他の国の人たちはどういうふうに見てたんだろうね、また徳川ゆかりの人ばっかひいきされていいねみたいな感じで見られてたもんなのかな。
結構だからほらね、城下町でも結構侍はもともと地元の人じゃないから、その町とは本当になんか隔絶されてたりとか、結構話し言葉が違ったりとか。
ああ、そっか、そっかそっか、標準語と方言みたいな。そうすると大丈夫、三河、あ、そうか、この 三河出身だけど江戸時代に常に三河にいたわけじゃないのか、この人たちも。
もともと、
うん、
ああ、まあ、また家康にくっついてたら関東に行ったり、
東京行っちゃうから標準語で江戸言葉で喋るのかな、うん、
で江戸言葉か
な。だから三河の人ってなんかジャンダラリンって喋るんでしょ。
あ、そうなの、うん、ジャンダラリン、
ジャンダラリン、
なんとかジャン、
なんとかジャン、
なんとかダラ、
なんとかダラ。あと命令形は食べなさいというの食べりとか、
ああ、ははははは、
言うんですって。
はいはいはい。
で、ほら、名古屋に行くと終わり言葉になるじゃん。みやみやにゃにゃ。おばちゃん、ひゃりゃちょーとか、こういうふうに言うがね。
言うんですか。はい。
で、ちょっと三河とね、愛知ってちょっと言葉違いますけど、
うん、
だから、あれが標準語にならなかったんだね、みやみやにゃにゃとか。
あね、標準語は一応だから江戸の山の手の言葉が標準とか言うけど、
そうですよ ね、
ね、山の手の言葉っていうのは、まあ、要するに江戸にこう来てからこう培われていった言葉なんで
し
ょうね。
江戸の中でこう進化したんでしょうね、
うん、
さあ、各地にね、三河出身の方がたくさんいらっしゃって、さっき言った名字の人なんかも確実にルーツをたどると、
うん、
尾張、三河になるというね、
うん、
はい、ちょっとそれぞれちょっと紹介したかった回でした。
すごいこうあれね、大移動だね、民族の中部の人間がこんだけ日本人散らばったってことだよね、家臣連れて。
そうだよね、
何百人何千人っていうことですから。
あとは藤原の時ぐらいしかないんじゃないの、平安時代の頃とかにさ、各地に広がった。
ああ、まあよく言うのはね、鎌倉時代に要するに御家人で
結構
関東武士、もともと関東の土辺境じゃんが結構ほら上級のランナップとか西日本に広がったのが、まあ1回目の人口なんだ、
大移動みたいで、
うん、
この江戸も結構すごいね。
すごいね、結構シャッフルされてます ね、
ね、うん、はい、ね、皆さんのルーツもちょっとチェックしてみてください。さあ、ちょっとお便りいくよ。
うん。
はい、ヤマヤンさんからいただきました。
ヤマヤン。
はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。配信100回おめでとうございます。これからも楽しい配信よろしくお願いします。私のおすすめの時代小説は、柳浩二のジョーカーゲームシリーズです。帝国陸軍内のスパイ養成組織の暗躍を描いた作品ですが、手に汗握る展開が非常に読みやすく、とてもおすすめです。大戦時のスパイ養成組織といえば、中野学校のようなものでしょうか。時代歴史小説と言っていいかわかりませんが、変わり種としておすすめします。ということでいただきました。スパイもの。
中野学校じゃないんだね。
うん。見た、これジョーカーゲームシリーズ僕知ってるかな。
あ、そうなんですか。あ、なんか聞いたことは。
柳浩二ってあれ覚えるかって、あの新喜劇の、
うん、
あれ柳浩二じゃなかった、チャースチャース、
ああ、はいはいはい、
あれ柳浩二だよね、
字
が違いますよね、
うん、
スパイ養成組織中野学校って何ですか。
陸軍中野学校
ってあの東京の中野、
う
ん、
そうそうそう、映画とか知らない？
知らないです。
あの人なんだっけ、忘れた。古い映画、白黒の映画とかで。
へえ、うん。なんかあんまりスパイって僕ゾルゲーとか。
ああ、あれはそうですね、ストソ連の。
あと、
ね、日本人のスパイ。
なんかあんまり印象ないな。有名人っていますスパイって。
スパイが有名人はまずいんじゃないの？
か、だからそのなんか物語
みたいに。みたいに。ああ。どれだろうね。
川島ゆずくはスパイじゃないな、あれ。
ああ、まあまあ、そういう感じでね。まあ、そうでしょうね。うん。いろいろ、こう、大陸とかで暗躍した人は。
あ、全然、だから、有名な卒業生いないんだ。
中野学校、うん、学校の養成したのはそういうスパイじゃないんじゃない、あんまり表舞台に立つ、本当に地味な。
今だったら探偵みたいなね。
探偵ませんね、うん、
僕は絶対無理ね、この仕事は。
なんで？
一発でバレるもん。
なんで？
目立つじゃん。
目立つ、
一回見たら覚えられないって言われるもん。
あなたを。
そう。
ああ。
まあちょっと美しすぎるというのは罪ですな。
そうやね。
はい、続いてシグノさんからいただきました。
シグノ。
はい。ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。サイレントリスナーのシグノと申します、
うん。
ステッカーが欲しいと思いメールをさせていただきました。私はリスナー歴3ヶ月の新人ですが、おもれきを聞くようになってから戦争の体験談に関心を持ち始めました。しかし身近な戦争体験者といえば祖父母だと思うのですが、残念ながら他界してしまいました。母に聞いてみましたが、ただ唯一知っていたのは祖父母の兄が戦死していること。後日届けられた骨壺には石が一つ入っていただけ、これだけでした。生きているうちに聞いておけばよかったなぁと少し後悔しています。これからも配信楽しみにしています。お体に気をつけて末永く続けてください。といただきました。
うん、
この空っぽの骨壺ってなんか、聞くね。
まあよくね。
なんかさ、こう戦争行く人ってなんか、ほら死体のさ、亡くなっちゃった場合、
うん、
誰か見分けつくよね、なんかペンダントとか、
ああ、はいはい。
なんか腕輪とかつけてたりって日本はしてないの？
やってますよ。
それでも分かんないもんだろ。
いやだから骨が取れなかった場合でしょ。
う、
要するに玉砕しちゃったりとか、要するに、
ああそっか、取りに行けないのか。
日中戦争とかだとなんかもうせめてお骨を取るために指切れとかよく言うけど、それさえできなかったらもう仕方ないから。
で石だろ。
まあ、よくて一応現地の石、ダメならなんか適当だっていう噂だけど。
ああ、甲子園の砂みたいな。
まあまあまあまあ、そうですね。
骨壺は何？これ日本に帰ってから入れてもらうの？
どうでしょうね。大陸とかだと壺で帰ってきてますけどね。
ああ、ねえ。一応死んだ人っていないもんね。
あ、本当に？戦死者はいないんです。
いないですね。日露戦争はあるみたい。
ああ、また昔の。
はい、続いて本名みたいで名字だけなので S さん。
S さん。
う
ん、
この名前のね、芋焼酎好きなのよ。
どんな名前？わかんない。
ちょっと高めを。
へ
え。はい、本能寺の変について。
はあ。
明智健三郎の本能寺の変431年目の真実を読むと、光秀についてかなり視界が変わります。ご一読くださいと、
うん、
いただきました。あの光秀の本をこうした本能寺の変は、なんだっけ、
長宗壁の話ですな、
ね、っていうね、うん、あの
配信のやつですね。
文庫本で出てますね、今ね。
うん、
この本をおすすめする方、いてもいらっしゃいますよね。
うん、
皆さん結構お読みになるんですね。
うん、
ね、あの、ちょっと。
関心が高いんですね、本能寺の変っていうのは。
やっぱ、一大イベントだもんね。
一大イベントは、そうですね。
はい、続いて、カパモノさんから。
ああ、カパモノさん。
はい。ケリー様、みなずき様、いつも楽しく拝聴させていただいております。そして100回おめでとうございます。これからも200回、300回と続くことを願っております。さて、夏休みに旅行で鹿児島に行った際、知覧特攻平和会館に行ってきました。
うん、
出撃する前に書いた手紙や遺書など、本やテレビで目にしたことはありましたが、やはり実物を見ると涙、涙で、辛かったです、
うん、
この方々のおかげで今の平和な我々の生活があると思うと本当に感謝し、もう二度とこのようなことのないようにしていかなければならないと感じました、
うん、
少し話は変わりますが、私の祖父は戦時中天皇の近衛兵だったそうです。祖父は他界していますので真偽のほどは分かりませんが、祖母が言うには男前やったから近衛兵に選ばれたそうです、
うん、
本当でしょうか。召集前に容姿を含めた選定をしているとは思えないのですが、いかがですか、いかがでしょうか。それではこれからも配信楽しみにしておりますといただきました。
はい、
知覧特攻平和会館、
うん、
行ったことあります？
知覧は行ったことないね。
知覧自体に行ったこと？
いや知覧もない。
僕もないですね。あの特攻のねドラマとか特攻隊の
映画とかね、
よく舞台になりますよね。
はい、
なんかちょっと行ったことないんですよね。やっぱ泣いちゃうかな。
まあね、本とかでねそういう遺書とかよくありますからね、うん、なかなか真に迫るものありますね。
まあね、この人たち怖くなかったのかなっていつも思うんだけどね。大和魂だけでこんな自殺行為できるのかなと。
自殺行為って
だって死んじゃうんでしょ。
そうですけど
意外とたくさん生き残ってるって話を聞きますけどね。
どういうこと。
だから特攻行って生き残って帰ってきちゃう人もいて、なんか福岡の収容所に。
ああ、そんないっぱいはいない。
いっぱいじゃないの、うん、ちらほら
ちらほら。
はい、おじいちゃんはこの衛兵、
うん、
この衛兵ってどうやってなれるの。
この衛兵もまあ別に基本徴兵でしょう。
徴兵、赤髪着て、
うん、
配属でって。
そうですね。
で男前。
ああ、まあでも多少あったっていう話を聞きますけどね。容姿はやっぱり。
それ何、修道の関係。
違う、何言ってんねん。
そういうのじゃないの。
やっぱほら公式な儀式とかやっぱり天皇関係、そういうな時にやっぱりほら行進したりとか並んだりしないといけないから、こんなんではあかんから、まあやっぱり容姿とか体格なんかやっぱある程度参考の基準にはなったんじゃないですか、先行の。
この衛兵って何やってんの普段は。
この衛兵はまあこの辺
東京で皇居の前で
皇居のまあ一応警備をしてる連隊ですけど、別にその税そんなみんなやってるわけではなくて、基本的に普通の部隊と一緒で、まあ、その一部が皇居の警備とかにも作られたでしょ。
はい、
うん、
ねえ、ちょっとなんかほら大陸行ってたとかさ、南行ってたって話の人聞くけどさ。
いや、この辺ももちろん修正してるよ。シンガポールとか最初第二次大戦の。
あ、そうなの。
初っ端はこの絵師団が行ったりしてるから、基本的には同じ部隊ですよ。
あ、この絵ってなんか天皇の周りを警備する、
まあ、まあそう、いろんななんとか師団、第一師団とかのある中にこの絵の師団があって、まあそのこの絵師団は一応皇居の警備とかの役員もやってるけど、基本的には普通の。
あ、そうでございますか、うん、なあ。はい、続いてししゃもさん。
ししゃもさん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しい番組ありがとうございます。第1話から聞き始め、ようやく現在の配信までたどり着きました、
うん、
100回達成おめでとうございます。お二人のお話のされ方がとても好きです。切り口もいつも面白いですね。この番組の影響でお盆休みに NHK ドラマ坂の上の雲をまとめてみました。今は原作を読んでいます。登場人物がみんなかっこいいですね。もしかすると司馬遼太郎の人柄を通じて、描かれた作品だから余計にそう見えるのかもしれないなと思いました。さて、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたいの関してですが、私は応仁の乱の時代に行って、鳥辺野で死体の後片付けをしていた人に会いたいです、
うん、すごいな。
いつも疫病で大量に人が死んだり、戦で大勢殺されたりした話を聞くと、その後片付けはどうしていたんだろう、大変だったろうなと思います。応仁の乱の時は相当苦労されたでしょうね、
うん、
病気になる可能性も普通の人より高いのじゃないでしょうか。何か気をつけていることなどあったのでしょうか。数年前、大谷堂、
うん、
から入って清水寺に行きました、
うん、
鳥目野のお墓の群れに圧倒されました、
うん、
この谷にお墓ができる前はここは遺体が投げ込まれていた場所だと聞きました、
うん、
清水の舞台から遺体が投げ込まれていたという説もあると聞きました、
うん、
人もほとんどいないお墓で埋め尽くされた鳥目野を登り切って清水寺に入ると人が多くてまるでお祭りのようで、そのコントラストが面白かったです。 まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛くださいませといただきました。
はい、
オンドランの後
すごい人に会いたいですね。
いやそういつも思うのよ、こうさドラマとか映画じゃさ、
うん、
その戦でワーワーワーって戦ってるとこは描くけど、
うん、
その後ってさ描かないじゃん。
まあね、
あれどう誰かが死体とかさ片付けてんだろうとかさ、
はあ、
でもなんかその地元の人が戦の後死体についてるなんか高級なものとかさ刀とかを、
それはね一つ特権というか、
ね、そうやって売ったりはするけど、ほらその戦でその時は川の水が血の色に染まったとかってよく聞くじゃん、うん、日常生活的に旗迷惑ですよね。
そうですね、
どうしてたんだろう。僕ね、あの応仁の乱とかこんなんじゃないけど、あのドキュメントで見たのはあのアウシュビッツ、ドイツのアウシュビッツ収容所で解放された時に、
うん、
まあ、死体がゴロゴロゴロゴロゴロゴロ転がってるのを片付けてるのを映像で見たことがあるんですよ。もうブルゾーダーとかで、
うん、
もうゴロゴロゴロゴロ、なんちゅうのあれ、押し集めて
ありますね、
大きい穴にボンボンボンボン投げ捨ててるようなのを見ましたが、昔はどう。
そのいやだ、実際そうなんじゃないですか。たくさんこうやって一時期に出ちゃった場合はもうとりあえずもう埋めるしかないでしょ
う。で、あのだからその辺東日本大震災のね、
うん、
あの津波の被害のあったとこあって、うん、その遺体の処理がね、そうそうそう、難しかったもんね。
衛生上の問題があるからね、とりあえず埋めといて、まあ落ち着いたらまた掘り出してまたちゃんと埋葬したりとかっていう
の。これ日本の戦争、太平洋戦争の時も、
うん、
こんないっぱい空襲でやられたとこは、
そうですよ、だからもう火葬場が追いつかないとかで自分で瓦で焼いちゃったりとか
してたの、
うん、
うん、ね、こんな仕事これ京都の鳥辺野っていうのは今はこれお墓がいっぱいあるとこなの。
そうそう、昔はほら要するに鴨川の東側っていうのはそういう異世界というか、 まさにそういう京都で亡くなった人とかをもう昔はまさに捨ててたわけ
よ、遺体を。ほう、そういう場所で、
うん、
行ったこと、清水寺の近く、
まあ、あれの山手の方にあります
もん。もっと奥ってこと。清水寺ってさ、
うん、
ずっと京都駅からさ
一番結構南の方じゃん。
おうおう、で商店街みたいなお土産街道を登るじゃん。
もっともうちょっと北側の方の山手の方に、
レデの道とかあるとこ、広大広大、
ああ、まあまあまあ、もっと山手の方ですけど、あの辺ほら結構お墓いっぱいあるでしょ。
坂本龍馬の墓とか、
あ、まあまあ、あの辺もそうだし、まあもともとそういう場所なんです
よ。ああ、いいね、墓を訪ねるちょっと面白いかな。もうちょっとこう見てみたくなりますね。はい、もう一丁、
もう一丁、
はい、1.5 倍速拝聴の雪成さん、
うん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。2回目の投稿です、
うん、
ちょうど明智健三郎氏の書を読んでいたところに、はい、信長本能寺の回が、配信されました。多くの説を お聞きし、いい意味で明智健三郎説として客観的に読み返しています、
うん、
また多くの説のある源頼朝の死や道教、あの奈良時代の、
ああ、盆さん、はい、
道教の、これは絶点点点
絶輪でしょが言った、ああ、言っちゃダメなの、
絶輪ぐらいいいじゃん。などケリーさんや水月さんの見解を楽しみにしていますと、
はい、
まあ、道教のね、あのチンチンが大きかった説とかね、うらやましい話が
はっきり言うね、
あのありますけど、まあいっぱいいっぱい、まあ、でも本能寺の変、この間やった時思ったけど、こんなにいっぱいあるんだねって。
まあ、枝葉の話まで言い出したらって、大きく分けりゃ3つか4つなんでしょうけど
ね。え、まあ言い出したら気にないし、でもそんだけみんな注目しちゃってるってことなんだろうね。
まあ大きな事件です ね日本史では。
やっぱまたほらこうやって出てくるから、これ っちもやっぱ読んだ方がいいのかな。
すごいね、売れてんだね。
いあれハードカ文庫本で出てるやつはまた見るなってなんか思うんだけど、
うん
うん、なかなか職種が伸びず
読んでない。
読んでない、うん、買ってもない、うん、違う本を読んでるこの間も言いますが今ゲームに忙しいので。歴史に関係ないことを取り組んでおります。はい、今日はもう一丁いっちゃおうかな。
もう一丁
いっちゃおうかな、うん、はい、本名みたいなのでイニシャルで IS さん。
IS、
うん、そうそうそう、うん、IS さん、はい、東方実は日本史がとことん苦手です。で、明智光秀という人がどんな人なのかも、先日の配信で名前を聞いて初めて知ったほど情けなく知りません。
あら、
明治以降はいいのですが、世の中の人の常識であろう信長、家康がどんな人なのかも知りません。今更縄文弥生時代からってのも気が乗りません。やっぱり現在につながる日本文化の元は、江戸時代にあると思うのですが、日本史学習のスタートラインはどの辺の時代がおすすめでしょうか。ホームページの方もちょくちょく見せてもらっておりますと。続いてまた後日改めて、IS さんからいただいたんですが、
うん、
恥ずかしながら信長と秀吉の違いもわからないです。で、NHK 高校講座の過去の回を閲覧できるホームページを見つけたので勉強しています。おもれきが良いきっかけになってくれましたといただきました。
へ
え。なかなか
お若い方ですか。
文章を読んでると私たちよりお兄さん
なんかしっかりした文章ですね、はいはい、
と思いますが、
うん、
なかなか重症患者さんです。
重症患者。
どうです。全くとっちんかんな人が日本史を今から勉強しようと思うと、どの辺から入った方がいいです。
小学館の学習漫画。
漫画本ですか。
頭から読んでください。
もうなんだろうな、朝ドラがいいんじゃないかなって思うのよ。
いやいやいやいやいや。
だからきっかけよ。で、なんで。
もきっかけを超えてるんでしょ。
うん、まあうちの番組もそうだけど、
うん、
なんでこんなことになったのかなってこう紐解いていこうという好奇心が歴史好きに、
いやまずこう一度通史をすぐ見てから掘り下げた方がいいと思う。
じゃあこの今の NHK 高校講座はこれテレビなのかな、
うん、NHK の高校講座ね結構マニアックなところがあるんですよね。
難しい、
うん、
もうちょっと簡単な。
そうですね、いい先生たくさん出てはるけど、
レベルが高すぎる
か、まあ、結構ねマニアックなところとかあるんで。
じゃあもうちょっと子供向けの漫画とかそれっぽいような大人向けにしてるようなのとか、そうそうそう、もうちょっと手軽にざっと読める日本
史。そうそう、一回まずざっ、あ、そうそう、文庫とかであるじゃんよく
出てますよね、うん、1000円程度で買えるような。
そうそうそう、でまずこうざっとなんかこう通史を理解して、そこから絶対次知りたいっていうのがあるじゃん。
あ、なんでなんだろうっていうとこを、うん、だそうです。IS さん、こうもうちょっと、簡単な、
そうそうそう、
感じのものから、
そうそうそう、サクッと読めるのをぜひ、
はい、
おすすめします。
なんかあります？まあ小学館の日本の歴史って子供向けの漫画？
もちろんもちろん小学生向けです
から。が今おすすめみたいな的には、
そうです。
小学館ですって。
うん、
はい。さあ今日は、ね、ここまでにしていきましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想などを募集しています。
はい、
他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。
うん、
ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。あとステッカーもまだ
大丈夫だよ。まだまだ、はい、どうぞ
お願いします。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。